マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリーの時間になりました。ハワイでご活躍のいろんな方にいろんなお話を聞くこのコーナー、今日のゲストも素敵ですよ。 G によりますと、なんとお城の方、城主の末裔
で、
はい、
現場主義のエリートと、
はい、ですかね、稲田城とか言ったのかもしれないけれどもね、そうだね、はい、お殿様ですから ね、まあ、ね、今日のゲストはホノルル補習授業校、あの連邦学園と言ったら分かりやすいですね、文科省派遣校長でいらっしゃる稲田和義さんです。稲田さん、ようこそお越しくださいました。
はい、皆さんこんばんは、稲田と申します。よろしくお願いします。
さて、簡単にご紹介しましょう。稲田校長先生は小学校、中学校、高校と地元、これは札幌市月寒の学校に通って大学進学のために上京、千葉大学教育学部を卒業なさいました。その後、千葉県に残って船橋市内の小学校に勤務。1992年、なんとサウジアラビアです、在サウジアラビア王国ジェッタ日本人学校で文科省派遣教員として3年間勤務なさいました。そして帰国後は教育委員会を経て船橋市立法伝小学校の校長先生になりました。平成29年3月に退職、そして再任用教員として1年間船橋市内の小学校に勤務なさいました。教育一筋ですね。そして平成30年4月ホノルル補習授業校レインボー学園の派遣校長として着任なさっています。こんな先生に教わってみたいです。
そうですね、はい、まあ、本当に先ほどちょっと言いましたけど、現場重視のね、非常に、生徒さんと一緒に歩かれるような感じなんでね、やっぱりどうしてこういう先生が生まれになったのかというのを深く今日は掘り下げていきたい。まず、ご両親はやっぱり教育関係のことだったんですか？
うちの両親はですね、父が国家公務員で、鉱物関係ですね、北海道工業開発試験所というところで、化石の発掘であったり、鉱物の研究であったりっていうことに、仕事を従事しておりました。
そうするとあまり教育関係にはまだ関係がなかったんですかね？
そうですね、兄弟も教育関係についてるのは私だけなので、
はい、ご兄弟は何人なんですか？
兄がですね、3名おりまして、姉が1名ということで、全部で4人、私含めて5人ですね、はい、
まだ健在で、今どっちの？
そうですね、1人がその北海道に1人残ってまして、あと2人の兄は関東の方におります。で、1人がその今ニューヨークの方に住んでおります。
あ、はい、じゃあニューヨークに遊びに行くのも？
そうなんですよね、ぜひ遊び行きたいなと思ってるんですよ。なかなか実現してないので、はい、ちょっと。
じゃあやっぱりあれなんですかね、はい、海外行きたいなみたいなところもあったし、教育に関係したいなというところもあったし、まあ、そういう意味では小中高、そういう意味ではそのなんかこう自分の心の中でそういう芽生えがしたって、なんか原因みたいなのがあられるんですか？
やはり小さい頃、私が小学生の頃はですね、海外のドラマも当時ね、いろいろ流行ってましたし、海外のことを紹介するようなね、旅番組みたいなのもね、ありまして、それやっぱり影響されて、いつかその海外に。
金坂薫。
そうですね、金坂薫る世界の旅っていうのはね、非常に影響力ありましたね。
見てて、はい、ああ、したいなというふうに思いましたね。まあ、それとあとはその時代になんとなく海外に行くと夢があったんですかね。
そうですね、
そうするとすぐ商社とか銀行へ入った方が良かったんでしょうか？どうして先生に？
実を言いますと、高校の時にですね、非常に好きな先生がですね、交通事故で亡くなられたっていうこともありましてね、やはりその自分も、そういう教師を目指したいという気持ちがすごく強くなりましたね。
憧れの先生がいらっしゃる。
そうですね、その子供への影響が非常にね、大きい先生で、亡くなったことに 関してちょっとショックをもう受けましたしね、うん、自分でもそういう先生を目指したいとというところはありましたね、うん、ですからまあ教員を目指そうとという、そういうことがやっぱり そのきっかけで強くなったっていうところもありますね、
はい、やはり子どもの頃先生との出会い、出会った先生の影響と大きいですね、
うん、そうですよね、うん、それがでは北海道で北海道大学ってのもあるし、なんで千葉とか。
そうですね、高校生まで親元で暮らしてましたから、うん、やはりこう自分でその自立した生活をねしてみたいというような気持ちがやっぱり強くなりましたね。で自立した生活の中で自分がどこまでできるのか試してみたいっていう気持ちもありましたね、
うん、やっぱりその都会へ出てきてよかったですか、自立した生活できました、
大学で。いろんな意味で
いろんな意味で
楽しみましたね、謳歌することができましたね。
なんか大学の時はクラブみたいなのも入ってらっしゃったんですか。
特に、ね、クラブやってなかったんですけどもね、うん、やっぱり友達同士で交流することも多くて、うん、
教育学部の中ではいろいろこう多岐にまたなってると思うんですけども、どういうのにご興味あられたんですか。
私はやっぱり教育学というところを専攻したり
教育学、うん、それはどんな
しましたけども、まあ要は教育一般のことであったり教育哲学であったりというところですね、うん、
こうあるべきだという教育はこうあるべきだという、
そうですね、教育論であったりというところの勉強が主になりますね、
うん、そうですか、うん、それでは船橋市の小学校っていうのは結構船橋ででかいですよね、いろんな
船橋は今65万人以上いますので、小学校だけでも今ですね55校ですね、中学校30何校ありますので全部で小中合わせて80校以上の学校があります。で私が、まあ、最後に行った学校はですね、児童数が1200名超えてました。
1200名なんだこれは。
マンモス。
ですからもう運動会の時にはですね、校庭に3000人ぐらいの人が集まってやるような状況がありましたね。
それをコントロールするのも大変だ ね。いろんな生徒がいるでしょうし、
いろんな父兄もいらっしゃる
でしょうし、それでその次にこれが第二の転機になったサウジアラビア、この辺ちょっと詳しく聞きたいですね、はい、それはご希望されたんですか、行きたいサウジへ。
海外の学校に行くにはその文科省の試験にパスしないとダメなところもありましてね、でその希望することももちろんできるんですけども、まあ大抵の場合はその希望なしということで受験をしましてするので、そのどこに派遣されるっていうのは全くわからないんですよ。
自分はどこ行きたかった、
選択できない
んですよ。どこ行きたかったんですか。
やはりやっぱりヨーロッパだとかね、その華やかなところに行きたいっていう気持ちはありましたね。
うん、サウジアラビアって聞いてどうですか、がっかり、うん。
がっかりっていうか、
びっくり。
びっくりですね。
びっくり。
どういう国かもう皆目見当がつかなかったですよね、当時はね。何の情報もなかったんで。うん、
そこは小中高、
小中ですね。
小中、はい、何人ぐらい生徒がいらっしゃる。
多くて30名
で、ね、で一人で30名を教える。
いやもちろん一クラス数名ですね、私が持ってたクラスは 5,6 名でしたね、一クラス。ですからもう本当の意味では個別指導ですね。
あ、
はい、
そこで日本語と、
日本語だけです、
だけです。そうすると通常は月曜日から金曜日まではそのサウジアラビアの現地校行ってるんですか。
いや違います、要は日本人学校なんで、日本人学校なんで
月から金曜日までずっと日本では、
そうですね、そこの学校に通って、日本語で書かれた教科書、文科省から出された教科書を使って日本の学校と同じように勉強に取り組んでいたと、ということですね、うん、
やっぱり日本での生徒さんとサウジアラビア行かれた生徒さんと差が開きがありましたですか。
まあ、企業派遣の子女が多かったので非常にその優秀な子が多かったですね、
うん、
家庭での教育も、
そうですね、家庭での教育もですねしっかりしてましたしね、うん、何よりもそのご両親の考え方っていうのはしっかりしてましたのでね、その辺でこう学校に対しての理解もね、結構ありましたので非常にやりやすかったですね、そういう部分。
全体で30名ですと全部顔が分かりますもんね。
そうですね、
街に買い物行ってもすぐ会うし、先生が
いいも悪いもすべて分かってしまうっていうところがありますね。
サウジアラビアってお酒が OK ですか？
全くダメ。ダメです。ないです。全く。私はそれを飲まないんでね。困らなかったですけども、お酒の好きな方は、自分でワインを作ってました。
ああ、自宅で。
ブドウジュースを買って、はい、それで、イースト菌をね、日本から持ち込んで、それで発酵させて、ワインを作ってる方いらっしゃいましたね。で、年に一回、品評会みたいなのがあって、そのコンクールで、優秀なワインとかなんかっていう賞をね、作るようなイベントもありましたけどね。
本当にもうサウジアラビアなんて言いますと、心変わればですよね。
そうですね。あとはもう禁止なものは豚肉は禁止なんです。
豚肉禁止だよね。
そうなんです。だから豚肉も全く売ってなかったです。
やっぱり千葉から行くとショックでしょ。ショックっていうわけじゃないですかね。
ショックっていうか、あまりにものその生活習慣の違いに驚きましたね、最初はね。向こうの方はもうイスラム教典に書かれてることに従って生活してますからね。日本人が全く理解できないところもありますよね。
砂漠でしょ。
そうです、砂漠ですね。すごい都会なんですよ。60万以上いますので、70万近くいたので、ジェッタっていう街はすごく都会なんですけども、一歩外れると、その土漠っていうのが広がってるんですよね。
土漠。
土漠って。だから私もその土漠の中でゴルフもやったことありましたしね。グリーンというのがなくて、オイルで固めてある、ブラウンっていうんですけどもね。そこに穴が開けてあって。そういうゴルフを楽しんでましたね。人工芝を持ち歩きながらこう打つとかという感じでしたね。
は
い、
じゃあ人工芝は非常にもうあれなんですね、効果。
そうですね。そうですね。はい、
年に1回ぐらいは日本は帰ることはできたんですか？
いや、2年目の夏休みに帰ることはできました。それまではもう一切帰国しちゃダメだと。という縛りがありましたね。だからサウジに先ほど話をしたように豚肉もないし、いろんな日本の物資もなかなか手に入らなかったんで。
何召し上がったんですか？
肉は普通の牛肉だとかなんかっていうのは売ってますのでね。あとは魚はその市場に行けばぶつ切りで売ってますので、それを食べたりしてましたね。ドバイという国に行けば豚肉売ってるし、お酒も飲むことできるんで、そこに行って、要は買い出し旅行というような名目でドバイには何回か行ったことがあります。行きました。はい、
奥様はそうやっぱり顔を隠
す。もちろんそうですね。髪っていうのは女性の象徴なんで、それを隠さなくちゃいけないというのがイスラム教の教えの中であるんですよ。
外国人であっても、
もちろんそうです。もうそれ例外なく、特にその日本の女性が黒髪ですのでね、それ絶対隠さなくちゃいけないっていうのがありましたね。だから街の中にはその私服警官が至る所にいるんです。で見張っていますので、もしその被ってなければお前のその妻は何だと、髪隠してないじゃないかってことで旦那さんが怒られるんです。注意されるんです。
校長先生も大変でしたけれども、奥様も大変だったでしょうね。いろいろ。
そうですね。そういう意味ではなかなか慣れないね、生活をしてましたね。
もう今でもその30名の方のうちの何人かはお付き合い。
そうですね。年賀状のやり取りしたり、電話で時々話をしたりっていう。で、同窓会も開かれてるみたいなんですけど、なかなかね、集まる機会が少なくて。直接会ってお話しするってことはね、なかなかないんですけど。
その当時の生徒さんは今おいくつぐらいになってるんだろう。
もうですね、もう40中堅、そうですね、30半ばから40ぐらいになりますね。もうね。
じゃあ日本でも世界でもかなり中堅のところで頑張ってます
ね。そうですね。もう実際に海外で働いてるね、生徒もいますしね。
そこで学ばれたことってありますか？サウジアラビアに行ってみて、やっぱりこれはね、聞くのとね、見るのとじゃえらい違いだと。
もうね、見ること聞くことすべて刺激的でしたね。まさしくその異国の地ですからね。何見ても要は珍しかったし、知りたいと思いましたね。
日本の常識は通用しないわけです
ね。いや、しないですね。
それは大きな転換
ですね。そうですね、ラマダンっていう習慣がありましてね、その、まあ、1ヶ月以上にわたって、まあ、要は神様に対して、自分のその信仰心を示すというようなところがありまして、その間昼間はですね一切飲み物を飲んじゃいけないんですよ。水分取っちゃいけないという教えなんです。それを守るんですよ。
そう、子供たちもやっぱ守るんですよね。
あの10歳以上の子はそれをやっぱりね強制的にやらなくちゃいけないとかあるんですけども、それを見事に守ってるんですよね。その信仰心っていうんですかね、そのねやっぱりこう宗教を守るというね、
すごいですね、
信じるというところでそれをに従ってやっぱ生活してるっていうのがなかなかその日本人には理解できないところですね。
My Story Hosted by Hiroko and Hawaji。
ホノルル補習授業校レインボー学園の稲田和義校長にお越しいただいています。
この辺でちょっとレインボースクールの今現状の生徒数とかどういうふうな形で運営されてるか、はい、ちょっとお話しいただけますか。
はい、今ですね、レインボー学園の児童生徒数は約630名で、ここ10年間で200名ほど増えてますね。今、貝向中学校というところの校舎を借りてやってるんですけども、クラス数として33クラスです。
小学校からずっと、幼
稚部からですね。幼稚部から小学部、中学部と、うん、もうちょっとリミットな状態ですね。
各学年は何クラスぐらいあるんですか？大体1クラス、
まあ、大体平均数3クラスですね。多いところで4クラス、
5年生というのは3クラス。
そうですね、
うん、じゃあ先生もたくさんいらっしゃる。
そうですね、33クラスありますね。担任が33名いまして、うん、その他にその担任を支援するという、教員もいますので、まあ大体40名近くはいますね。
朝は何時からスタート？
朝はもう実際授業始まるのは8時半ぐらいですけど、
8時半から。
そうですね、教員の方はもう7時過ぎには来て準備しております。は
い、終わるのが何時？
3時ちょい少し前ですね。
3時、
うん、はい。でその後、まあ教員の方も残って教材研究したり、ね、あるいは話し合いしたりという、
それもみんな日本から来る文科省の教材を持ってやってらっしゃるんですね。日本の
教科書、まあそうですね、日本の教科書を使って勉強を教えてますけども、教員自体はそのパートタイムですので月曜日から金曜までは別の仕事をしてる状況があるんですよね。で土曜日だけレインボーに来て教員やってると、うんうん、ほとんどの方はそうですね。
なるほど。
派遣教員として来てるのは私1名だけです。
うん、はい。そうするとあれですか、国語と
算数の、そのいわゆる基幹教科っていうんですけども、ね、ね、うん、それを、まあ、主に
社会科はなし。
社会科はですね5年生から扱うことになってます。
歴史みたいなのも。
そうですね、歴史、地理、公民ですね。
もうやられるんですか？
はい、やってます。はい、だから、まあ、日本のことについては社会科の中である程度学ぶことができるというところですね。うん、
入学はするのに難しいんですか？
テストがありますのでね、なかなかその難しいという方もいらっしゃいますよね。
うん、やっぱり大変なんですか、入るには。
そうですね、そういうふうにおっしゃってる方もいらっしゃいますね。
サウジアラビア出身は全部 OK するとか。それで4月から3月ですか、その学期始まるのは。
そうですね、4月から始まって3月で終わりますね。
例えば運動会もやるし、みんないろいろこう大体日本のことは全部やるんです。
そうですね、まあ大きな行事としては運動会とか、うん、あとはもちろん入学式、卒業式、卒園式っていうのもありますしね、うん、あとはまあ学年ごとでいろんなね、要は、日本の文化に触れたりっていうこともやってますね。うんうん、この前幼稚部では豆まきをしてましたね。
ああ、豆まきや
ね。はい。
英語で喋るんですか、日本語で喋るんですか。
もちろん日本語です。すべてその日本語で。
もう生徒さんに怒りません、はい、私はね月曜日から金曜日まで現地校へ行ってね、土曜日はまあ遊びたいのにね、なんで来なきゃいけないのみたいなことは
よくはそういう話は聞きますね。
だけどなんかこう目標があるわけだよね。
そうですね、やはりそのまあ言ってみればその英語も日本語も学べる環境っていうのはなかなかね得られない環境なんで、 でもその環境をやっぱりね大事にして自分の将来につなげてほしいというところはありますね、う
ん、やっぱりグローバルに考える、
そうですね、グローバルな視点でものを考えられるようになってほしいということと、それからあの言葉っていうのはね話せるだけじゃダメだと思うんですよね。その自分の気持ちをそこの言葉に乗せて伝えるっていうところがね一番重要なところだと思うんで、そういうことを要はあのできるような人間になってもらいたいとというところありますね。
いや実はねハワジーの子供2人とも、うん、2人とも連邦行って日本の大学へ行って大学、あのアメリカの大学院行って今でもあのある企業のあのシンガポールでアジア代表やってるんですね。
ですよね。
それはやっぱり縁は日本語じゃないから、うん、まあいろいろお世話になってますね、う
ん。やっぱりお子さんこちらで生まれるとご両親が日本人でもなかなか、
ああ難しい、もう本当にねすごい時はね、あの出る時にねなんかまあの壁に穴が開いてるんですよ。どうしたんだろう、うちの女房に聞いたらね、もう絶対私は行くのやらって壁にね鉄拳をやってでも行ったんだけど、
あよかった、
今やそのシンガポールで代表してるのは、うん、あやってよかったな、親父におふくろに感謝したよと言ったというのは、
そうですね、うん、学校に行くということにやっぱり意味があるのかなと、
うん、
学校に行かなくてもあの知識っていうのはね、まあ、学ぶことはできると思うんですよ、高めることはできると思うんですけども、学校に行って集団生活の中でいろいろ学ぶっていうことはあると思うんです、うん、これは人間的な触れ合いの部分だとかね、
うんうん、
それから一緒に協力して学ぶだとかという部分でね、その要は学校じゃないとできないようなね、
うん、
ところもあるんじゃない、経験できないところもあるんじゃないかなと、
うん
うん、というのは思いますね。
その中で先生が常にこう子供たちにおっしゃってることは、これがキーだよみたいな、こんなことは思ってよみたいなことはあられますか？
私はね、もう失敗するだとか何とかっていう考えずに、まずね、考えたら行動してほしいと思うんです。
うん、
考えたら行動することがやっぱり大事だと思います、
うん。
これやったらこうなってしまうだとか、その結果ばっかり心配するんじゃなくて、うん、まずは行動してみると、そこからそのいろんなことをね学ぶってことができるんじゃないかなと思いますね。
失敗してもいいんだ、
うん、もちろんそうです。それは人生というのは失敗の繰り返しだと思うんでね、
あ、
うん、そこから学ぶことって非常に大きいと思いますね、
うん
う
ん、
そうですよね。あとやっぱりそのなんかこうご自分でね、ご自分で、まあ、自分の目標とされてきたみたいなことはございますか？成功への鍵とかはですけども、ずっと教師生活をやってみて、やっぱりこういうことをやってきたから、まあ何ですかね、目標なんですかね。
うん、やはり日本人学校というね、海外で勤務するっていう、まあ、希望が夢がありましたのでね、それに向けてやはり教員としてやっぱり成長しなくちゃいけないという考え方はありましたね、
教員として成功する、
そうですね、教員として成長していくと、
そのために成功するにはやっぱりこうなんか自分はこうなりたいな、何したいなってやっぱり目標を設けることも必要なんですかね。
そうです、私だから今お話したようにもう何事も要はもう考えたことはとにかくやろうと、
うん、
という思いでやってきました。うん、当然ほとんどうまくいかないことが多いんですよ、
うん、
でも大きな目標もあれば、ちっちゅうくらいもあればちっちゃいものもある。
そう、そうですね、
どの辺をこう、あんまり大きすぎるとなかなか達成しないと、まあやだってやめちゃう人もいるんですよ、
うん、
常にこうあれするには
、そうです、ね、私はもともとその教育という中でね、その、狭い範囲での教育っていうのはあんまりもともと考えてなかったんですよね、
うん、
もっといろんなその視野を持ちながら子供にね、いろんなことを伝えていきたいって思いが強かったんで、うん、教科書の勉強に限らず教科書に載ってないことに関しても要は子供たちにその伝えたいと、うん、というものがありましたね。ですからもう例えば海外で活躍されてるお医者さんいますよね、国境なき医師団の方であったり、それから実際にその海外の方に来ていただいて授業を組んだりってことも結構やりました。
ああそうですか、
うん、これはねもう教科書では伝えきれないもんなんですよ、
うん、
現地でしかわからないことっていうのはたくさんあるんでね、
うん、
そこに実際に現地に行った方から話を聞くっていうのはこれ子供たちの人生にとってもすごくね プラスになるんじゃないかなっていうのがありました ね、
なるほどね、では次に先生の生きがいとかですね、夢みたいなところ
今後ですね、
生きがいと言いますかね、これである程度こうまだまだあの、ね、あの元気な先生ですので、なんかやりたいなみたいなことがあると思うんですけど、
もうまあ大した人間じゃないんでね、できることはたかが知れてるんですけども、何かこう人の役に立てるようなね場所があれば、そこでこうまあ教育っていうのにずっと携わってきたんでね、そういうことを続けてやっていきたいなっていうのはありますね。あとはまあ自分の時間を使ってその自分のルーツを探してみたいという。
先生のルーツはどこですか？
私のルーツはですね、淡路島の洲本っていうとこなんですけどもね、そこにもともと私の先祖がおりまして、まあ明治維新の時に北海道に、まあ、入植したと。
そこで城主だった、城の主。
そう一応そうだったみたいです ね、 すね、今は見る影もないんですけども。
いやでも当時ってすごいですね、その淡路島の城主が北海道に行かなきゃなんないんだもん ね、 ね。
そうですね。今から何年前ですかね。かなり前なんですけども、北の霊年っていう映画がありました
ね。ね、
はい、一応あれに出てくるんですけどね。うちの先祖、そう、うちの先祖が出てくるんですけど。はい。
それはぜひ、探求して教えてください。
ね、そうですね。尋ねたいなと、そこの地にね、行ってみたいなっていう気持ちはありますよね。
最近は行かれたことはあるんですか？淡路島。
いやー、まあ、私一回もないんですよ。行ったこと一回もないんで、とにかくこう、現職の時は忙しかったもんでね、なかなかその旅行してる時間もなかったんで、一度も行ってないんですよ、実を言うと。
まあ、淡路島って結構ハワイにいていいとこだしね。で、まあ、いろいろ。
そうですね。洲本は、ハワイ島かなんかの姉妹提携かなんか知ってますよね、確か、だからそういうことも縁があってここに来てんのかなというようなことも感じました。
そうですか、そういう夢があって、じゃあ今はちょっと奥様もお子様も日本ですよね。
そうですね、
今度帰られて、そういうところを少し休まれてっていう可能性も
ありますね。そうですね。うちの家内と一緒にね、回ることができればいいかなっていうふうには思ってますけどね。
でも先生、教育好きだから、まだまだきっとご活躍ですよ。ね、
そうですよね。
なかなかね、引退はさせません。
なかなかその頭が今度ね、もうついていかないところもあるんで。
スポーツはどんなこと、何をやられるんですか？
私はですね、学校に入ると部活っていうのをやらされるんですよ。で、最初やったのが、バスケットで、その後、機械体操、飛び箱だとか、鉄棒だとか、それからバレーボールもやりましたしね、いろいろやりました。
なんか裁縫やるんですか？
あ、そうです。家庭科を教えてましたので、まあ、家事一般は全て、ある程度基本は、できますね。はい。
だから、
いやいや、そんなことないんですけど、まあ、子供が幼稚園の頃はね、幼稚園バッグを、ミシンで作ったりってことをしましたね。
そうですか。
はい。
じゃあ、だね、こう、いろいろ、まあ、こちらのレインボースクールというところの枠がなくなったら、また新しい夢をですね、
はい。
ターゲットを持って、はい。出ていただければ、ね、はい。嬉しいですよね。
はい。はい。今日のマイストーリーは、レインボー学園の校長先生です。稲田和義さんにお越しいただきました。稲田先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。